この朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに第一テモテ3章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。では大鶴兄弟、第一テモテ3章の15節だけ読んでください。
それはたとえ私が遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためです。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱また土台です。
はい、私もう一度読み出します。それはたとえ私パウロが遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきかをあなたが、これはテモテに宛てています。テモテはこのエペソの教会の牧師をしておりました。あなたが知っておくためです。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱また土台です。今日ここに集まっている皆さんは、神の子イエス・キリスト様の尊い十字架の血によって天の父なる神様に買い戻された、これを贖いと言います皆さんです。アーメンですね、はい、そのことをペテロ第一の手紙1章の18、19ではこう書いています。ご承知のように、あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと一によったのです。ここに先祖から伝わった虚しい生き方とあります。これは偶像を拝む生き方という意味です。この物質の世界でも霊の世界でも、キリストの血よりも神様の父なる神様に説得力を持つものはありません。皆さんはキリストの地の家に神様の子供とされました。そして神様のですね、子供とされた皆さんを神様は一つに集めてくださいました。これを教会と言います。教会のことをギリシャ語でエクレシアと言います。これは二つの言葉の合成語で、エクは何々から、クレシアというのはクレを呼ぶから来た言葉で、メスとか呼び集める、つまり教会エクレシアとは、この罪の世界からキリストの血によって取り出されたもの、召し出されたものの集まり、これが教会です。もう一度言います。教会エクレシアとは、この罪の世界からキリストの血によって取り出されたもの、召し出されたものの集まり、これが教会です。ではキリストの血によって召し出されたものの集まりである皆さんは、何のために集められるのでしょうか。今読んだところ、第一テモテ13章5節、神の家でどのように行動すべきかをあなた方が知っておくためですとあります。教会とは人、皆さんのことです。何度も言っています。では皆さんがこのように集められて何をするのでしょうか。今日は皆さんがこのように集められる理由を3つ語ります。どうぞよく聞いてください。第一、イエス・キリストの血によって贖われた神の子となった皆さんが集まる第一の理由、それは神とキリストを礼拝するためです。はい、ヨハネの福音書4章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。では大鶴兄弟、ヨハネ4章の23、24節を読んでください。
しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、 神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。
はい、聖書を開いている人23、24、一緒にお読みいたします。はい、しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。ここに真の礼拝者というのは霊と誠によって父なる神を礼拝しますとあります。でこれは霊というのは聖霊に導かれて真心からという意味です。兄弟姉妹、この天地を創造された誠の神様を礼拝することは神の子となった皆さんのですね、もう最高の特権です。最大の義務であり、また祝福ですですね。神様はご自分を礼拝するものを求めておられるのです。神様が求めておられるのは真の礼拝者、霊と誠によって礼拝するものなのです。礼拝のことをワーシップと言います。英語です。これはワースですね。価値があるという意味。シップというのはですね、状態、スポーツマンシップとか言いますね。価値のお方で、価値のあるお方ですという意味です。つまり礼拝とは、神を神として崇め、ひれ伏すこと。では一箇所聖書を開きましょう。黙示録の4章を開いてください。2箇所を読みいたします。では踊る兄弟、まずはじめに黙示録4章の8節を読んでください。
この4つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その周りも内側も目で満ちていた。彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主、万物の支配者、昔、今し、今、今し、後に来られる方。
飛んで11節。
主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心のゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。
礼拝とは価値を認めるということ。つまり聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神は聖なるお方である、その価値を認める。神であられる主、神こそ主である、万物の支配者である、昔いまし、常にいまし、後に来られるお方です。また我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力を受けるにふさわしいお方です。その方をその方として認め礼拝する、これが礼拝です。この黙示録には天上で聖徒たちが 神と子羊キリストの前で礼拝を捧げる、その光景が6度記されています。今読んだ4章、5章、7章、11章、15章、19章です。ローマ人の手紙12章1節、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。兄弟姉妹、礼拝というのは徹頭徹尾捧げる行為です。礼拝は捧げる行為です、ですね。そのことを覚えてください。何を捧げるのでしょう。あなた自身を捧げるのです。あなたの全存在を捧げるのです。礼を捧げ、魂を捧げ、肉体を捧げ、あなたの生活を捧げる、これが礼拝です。この世での信仰の戦いを戦い抜いた全世界のクリスチャンたちは神様の前に集められ、永遠にですね、天上で永遠に神と子羊キリストを礼拝します。今日私たちが日曜日にこの世に集まって礼拝するのは天上の礼拝の、これが雛形です。模型みたいなものです。雛形をしているんです。 いわゆる天上の礼拝の前味を味わっているようなもの。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた聖な備え物として捧げなさい。兄弟姉妹、神様はこの天地の創造者であり、命の付与者、そして宇宙の最高の権威者、そのお方の前にひれ伏し礼拝することはもう 最高のですね、恵みと特権です。神を第一として礼拝する限りにおいて、神様は皆さんの人生のすべての面で祝福をしですね、また助けてくださいます。ゼカリア書の14章の17節、私だけお読みいたします。こう書いてあります。地上の諸種族のうち、万軍の主である王を礼拝しにエルサレムへ登ってこない種族の上には雨が降らないと書いてあります。神を礼拝しない者の上には雨は降らないと書いてあるんです。神様は、皆さんが神様を第一とし礼拝する限りにおいては、 天の窓を開き、雨を降らせ、あふるぬ恵みを注いでくださいます。皆さんはエリック・リデルという人をご存知でしょうか。何度かここでお明かししたことがあります。彼は1924年パリオリンピックの金メダリストであり、中国に宣教して赴き、その地で天に召されました。1981年アカデミーの作品賞を取った炎のランナーという映画がありました。そのモデルとなった人です。エリック・リデルは1924年のパリのオリンピック男子100メートルイギリス代表として選ばれました。しかし、その100メートルの予選が行われるのが日曜日。日曜日は主の日、神の前に礼拝を守るべき日。エリックは国の代表としてオリンピックに出るか、日曜の礼拝を守るか、その選択を迫られます。ルカの福音書10章の27節、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。エリックは神を第一とし、100メートルを棄権して礼拝を守ることを選択し、その旨をイギリスのオリンピック委員会に告げます。彼のこの選択は大きな反響を呼び、イギリスの新聞も第一面で取り上げます。新聞の見出しも、国を取るか神を取るか。彼はスコットランド出身、オリンピックを観戦に来たスコットランド皇太子も彼を説得しようとしますが、エリックの決心は変わりません。その時、エリックの同僚が一つの提案をします。その同僚はもうメダルを取っていましたので、自分が出る予定だった男子400メートル走をエリックに譲るというもの。エリックは礼拝を守り、平日に行われる400メートル走を走ることになりました。映画の中でパリの教会の礼拝に出席したエリックは、イザヤ書40章の15節17節を読みます。私を読みいたします。見よ、国々は手桶のひとしずく、はかりの上のゴミのようにみなされる。見よ、主は島々を細かい塵のように取り上げる。すべての国々も主の前ではないに等しく、主にとっては虚しく形もないものとみなされる。どのような国家でさえ、国でさえも、神様にとっては手桶、桶のひとしずく、まあ、はかりの上のゴミに過ぎない。全能の神には全ての国々もないに等しい。神は全宇宙の神、神は全てに勝って偉大なお方である。神を礼拝することこそ全てに優先される、彼の信仰です。そして彼は男子400メートル走にですね、出場します。エリックが走る前にですね、神様から一つの御言葉が与えられます。それは詩編の91篇14節、 彼が私を愛しているから私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから私は彼を高く上げよう。結果、エリック・ディレデルは400メートル走で優勝したばかりでなく、彼が出した記録はその後20年間破られることのない世界新記録でした。さらにエリックはリレー競技にアンカーとして出場し、彼がバトンを受け取った時イギリスチームは最下位でしたが、他の走者がスローモーションで走っているかのような勢いで走り抜き全員を抜いて、イギリスチームは優勝し、彼は国民的なヒーローになります。その後エリック・リデルはそれらのスポーツの全てのキャリアと栄光を投げ打って中国への宣教師となり、そこで天に召されました。彼が天に召された時、もうイギリス中が喪に服しました。彼はこの地上でもですね、オリンピックゴールドメダリストになりましたけども、神の国のレースにおいてもですね、ゴールドメダリストとなりました。エリック・ディルの自伝を描いた炎のランナーは1981年アカデミー作品賞を取りました、ね、教会はエクレシア、召し出された者の集まり。私たちが集められている第一の理由は、宇宙の創造者であり救い主であられる神とキリストを礼拝するためです。これは私たちのクリスチャン生活の中で第一に優先されるべきことなのです。しかしながら、兄弟姉妹、皆さんはクリスチャン生活で、私は日曜日の礼拝ですねだけ守っていればそれで良いと思っているならば、皆さんは神様の御心の3分の1しか行っていません、ね、では私たちが共に集められる第二の理由です。それはですね、学びと訓練を受けるためです。修法に少し書いています。神の民が共に集まる理由、第一、神とキリストを礼拝するためです。二番目、学びと訓練を受けるためです。何のために学びと訓練を受けるのでしょうか。それは皆さんが成長するため、そして神の御心を行うためです。一昨日金曜日20日の日、牧子にですね、と正弘君の間のですね、女の赤ちゃんが生まれました。3104g の可愛い子でですね、私たちにとっては2人目の孫となります。赤ちゃんはこれからミルクを飲み、世話をしてもらい、成長していきます。神の子の成長も同じです。それは第一ペテロ2章の1節2節にこう書いてあるからです。私だけお読みいたします。生まれたばかりの血の御子のように、純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。御言葉の父を慕い求めなさい。では一箇所聖書を開きます。エペソ人への手紙4章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後、開いている人一緒にお読みいたします。ではエペソ4章の12、13節、大鶴兄弟読んでください。
それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。12-13です。はい。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。 キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。先ほどもイエスのごとく、イエスのごとく、我が願いイエスのごとくと言いました。皆さん、自分がクリスチャンとしてどれぐらい成長しているかというのを自分で測るにはどうしたらいいと思いますか？私はどれぐらいの成長をしているんだろうか。どうして自分でチェックできるんですか？それはですね、どれだけあなたが人を愛しているかです。それによって決まります、ね。今読んだところは、このところの別訳のリビングバイブル訳ではこうなっています。リビングバイブル訳の方を読み出します。なぜこのように最善を尽くせる能力がそれぞれに与えられたのでしょうか。それは神となった人々が神様のためによりよく働きをするように整え、キリスト様の体である教会を力にあふれた完成した状態へと立て上げるためです。そしてついに私たちは皆救いについて、また救い主であられる神の子について同じ信仰を持つに至り、主にあって完全に成長したものとなるのです。そうです、キリスト様に完全に満たされた状態にまで成長するのです、とこうあります。私たちの成長の目標、それはここにあります。キリストの満ち満ちた御丈にまで成長することです。ですね、兄弟姉妹、勉強でもスポーツでも楽器を奏でることでもですね、どんな習い事も先生やコーチについてコツコツと絶え間なく練習しなければ上達しませんですね。朝起きていつの間にか上達しているということはないのです。神の子の霊的な成長も同じです。牧師は礼拝において説教をし、神の御言葉を語ります。この教会においては礼拝後コイノニアがあり、お互いに神様から教えられ受けた恵みの分かち合いをします。お互いに励まし合うのです。そして次にメンタリングがあります。メンタリングにおいて神様の御心は何かをですね、教えられて気づかされ、どうして御言葉を行うことができるか祈りと励ましを受けます。こうして神の御国の一員として神の御心を行うことができるようですね、訓練を受けるのです。一箇所聖書を開きます。詩編の105編を開いてください。16節から19節です。では大鶴兄弟、読んでください。
こうして主は飢饉を地の上に招き、パンのための棒をことごとく折られた。主は一人の人を彼らに先駆けて送られた。ヨセフが奴隷に売られたのだ。彼らは足かせでヨセフの足を悩まし、ヨセフは鉄のかせの中に入った。彼の言葉がその通りになる、時まで主の言葉は彼を試した、
はい、ここにヨセフのことが簡潔に記されています。ヨセフのことは創世記37章より50章まで、実に創世記全体の 30% 近くを占めていますが、主なる神様はヨセフを通してエジプトの飢饉からイスラエルの民を救う計画、御心を持っておられました。そのことをヨセフが17歳の時夢で示されましたが、実際にヨセフがエジプトの総理大臣となったのは30歳。その13年の間、ヨセフはつらいつらい試練を通りました。はじめに夢を兄弟たちに語ったため、兄弟たちから妬まれ、服を剥ぎ取られ、穴に投げ込まれました。次に兄弟たちによってイシマエル人に銀20枚で売られ、エジプト人へのですね、奴隷となりました。17節に書いてある、主は一人の人を彼らに先駆けて送られた。ヨセフが奴隷に売られたのだ。さらにエジプトの奴隷となっても女主人に濡れ衣を着せられ、 パロの牢獄に入れられました。18節。彼らは足かせでヨセフの足を悩まし、ヨセフは鉄のかせの中に入った。ようやくですね、パロの夢を解き明かすことによって、エジプトの総理大臣、牢獄から解放されます。19節。彼の言葉がその通りになる時まで、主の言葉を彼は試した。何度も何度も試練に遭います。はい、20から22読んでください。
王は人をやってヨセフを解放し、国々の民の支配者が彼を自由にした。王はヨセフを自分の家の頭とし、自分の全財産の支配者とした。これはヨセフが意のままに王の高官を縛り、王の長老たちに知恵を与えるためだった。
はい、もう一度読み出します。王は人をやってヨセフを解放し、ようやく牢獄から解放され、国々の民の支配者が彼を自由にした。王はヨセフを自分の家の頭とし、いわゆる総理大臣になりですね、自分の全財産の支配者とした。これはヨセフが意のままに王の高官を縛り、王の長老たちに知恵を与えるためであった。ヨセフの家にイスラエルの民はですね、飢饉から逃れます。こうしてさまざまな訓練、試練の後、ヨセフはようやく、ね、神の器となり、御心を行う者として変えられました。わがままなヨセフでしたけれどもですね、試練にたびたび遭い砕かれて神の御心にですね、ひれ伏し行うものとなったのです。これらはすべて神様の計画のうちでした。許礼しまい。皆さんがまだキリストの救いを知らなかった時も、皆さんの人生はですね、すでに神様の導きの中にありました。どうして私の人生にこんなことが起こるのか、皆さんの人生に起こることで神様がご存知でない、関わっておられないことは一つもありません。マタイ十章の30節には、あなた方の頭の毛さえもみんな数えられていますと書いてあるんです。神様がご存知でない、関わっておられないことは一つもありません。試練を抜けてですね、エジプトの総理大臣となり、自分の家族やイスラエルの民を救ったヨセフは最後にこう言います。創世記45章の5節。今私をここに打ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わしてくださったのです。さらに8節は、だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。神は私をパロには父とし、その前科の主とし、またエジプト全土の統治者とされたのです。50章の20節には、ね、自分を売った兄弟に対してこう言います。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとされなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。私たちはよく言います、ロマ書8章の28節、ね、神を愛する者、すなわち神の御心によって召された者のためには、神が万事を働かせて益としてくださることを私たちは知っています。許礼しまい。皆さんの人生に起こることは全て神様にとっては意味のあることです。しかし私たちは何のためか分かりません。イエス様もおっしゃいました。私が今していることは今はあなた方に分からないが、後で分かるようになります。ですから分からなくても万事を益としてくださる神様にただ従っていく、神様の御心を行い神に従うものとなる、このために私たちは学びと訓練を受けるのです。神の子供たちが集まる第二の理由、それは学びと訓練を受けるため、つまり神の御心を行うようになるためなのです。 そして巨大姉妹、私たちが集められている第三の理由、それはイエス・キリストの愛と救いをこの世に伝えるため、つまり福音宣教のためです。この教会の宣教理念は、もう時々修法に書いておりますが、修法の裏ですね、改めて読むこともありませんが、クライストチャーチ久留米はイエス・キリストの大宣教命令、マタイ28章19節、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいに基づき、7つの本質を共通の価値観とし、メンタリング、ティーチング、カウンセリング、コーチングによりイエス・キリストの弟子を作り育てる教会です。私たちが集まるのは巨大姉妹、出ていくためです。ですね。出ていくために集まるのです。イエス・キリストの十字架の贖いによって、もう皆さんはこの世のものではありません。皆さんはこの罪の世から神の国へ移されたもの、皆さんは神の御国に属するもの。ピリピ3章の20節、けれども私たちの国籍は天国にありますとあります。私たちは天国人です。国籍は天にあります。皆さんはこの地上ではですね、地上の人生が終わったら天国に帰ります。そこが皆さんの永遠のふるさとですね、故郷だからです。ですからこの地上では旅人のようなもの、一時的な寄留者です。しかしこの地上にいる限り、このイエス・キリスト様の尊い救いの福音をこの世の人に伝えなければなりません。皆さんの周りにはイエス様の救いを知らない、滅びに向かっている人が大勢います。教会はその人のためにも存在しています。教会とは人、巨大姉妹、あなたのことです。はい、ローマ人への手紙14章を開いてください。7節8節です。聖書朗読者の人が読んだ後、一緒にお読みいたします。ロマ書14の7-8、大鶴兄弟読んでください。
私たちの中で 誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。
はい、14章7-8、聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう。はい、私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。皆さん、この御言葉にアーメンですか？皆さんもう自分のためには生きていませんね。ですね。はい、皆さんはイエス様のために生きていくわけですね。そしてイエス様のために死ぬんですね。
そう書いてあるわけですよ。
ですね。もう自分のためには生きませんね。私たちのもう死後行くところは決まっているんです。もう天国なのです。行くことは決まっているんです。でそこで私たちは全員イエス様の前に立ちます。そして評価を受けるのです。この地上でどのようなですね、歩みをしたか、そして良いことであれ悪いことであれと聖書書いてあるですね、私たちは報いを受けることになります。この地上で受ける報いはほんの一時的、生きている間ですが、天国の報いは永遠です。皆さんは永遠の報いのために生きていきますか、それともこの地上の報いのためだけに生きていきますか。私はメンタリングの時いつもこのことを言います。あなたの残りの人生を何に使いますかということです。自分のために使いますか、イエス様のために使いますかということなのです。ですから私たちは生きるにしても死ぬにしても主のものなのです。ですね。どうぞイエス様の前にのために生きてですね、天国に行った時に本当に豊かなですね、ご褒美、報いを受けられるものとなってください。 先ほどワールドカップのサッカーがロシアで行われましたですね。何度も語っていますが、兄弟姉妹、皆さんの戦いの場、ピッチはですねこの世の中です。教会のこの日曜日に集まった時だけではありません。皆さんは世の中に出ていき、そこが皆さんの戦いの場です。ピッチですですね。サッカーの選手はピッチの上で素早く状況を判断しながらゴールを目指します。皆さんは神に選ばれた祭司として、この世で神様の御心を行うために使わされていますですね。その御心をですね、知るために、学ぶために教会に集まってきているわけです。そしてですね、皆さんを助けるためにいつも聖霊様が共にいてくださいます。神様が皆さんをこのように使わされるですね、理由は3つです。修法に書いています。第一、出ていくためです。それ何をするのか、関係を作ることです。ですね。関係を作ってください。人との関係です。ですね。2番目、良い行いをするためです。つまり愛を施すためです。ですね。3番目、福音を伝えるためです。人々を救いへ導くためです。兄弟姉妹、皆さんがですね、出て行ってですね、関係を作り、愛を示すことはとても大切なことです。でもそれだけでは人は救われないのです。最後は言葉が必要なのです。まあ今度生まれた赤ちゃんにはことはちゃんと名付けられました。ローマ人の手紙10章の9節でこう記されています。私だけお読みいたします。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですと書いてあるんです。で最後はどうしても神の言葉が必要なのです。神の言葉を告白することが救いにつながるのです。ですからイエス・キリストの救いをきちんと語れるように皆さんは準備しておかなければなりません。今日の説教のタイトル、神の家でどのように行動すべきかをあなた方が知っておくためです。今日はキリストの血によってあがなわれた神の民が集められる3つの理由を語りました。これが教会の働きです。第一、神とキリストを礼拝するためです。2つ目、学びと訓練を受けるためです。御心を行うようになるということです。3つ目、この世に出て行きキリストの愛と救いやる福音を伝えるため、この教会はこのために存在します。このことを知って主の働きに励む兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じて今日語られたことを思い起こし、どうぞ反芻してください。今日は皆さんが何のために集まっているか、3つの理由からお話をしました。皆さんはもうイエス様の血潮によってですね、父なる神様に買い取られました。これは贖いと言います。そして一箇所に集められています。この集まりを教会というのです。何のために集まったのでしょう。それを今日お話をしました。主なる神様、またイエス・キリストを礼拝するため、そして学びと訓練を受けるため、皆さんは成長しなければなりませんし、そして3番目、出ていくために集まります。このように出ていきキリストの愛と救いを伝えるためです。このですね、はっきりとした価値観というかスタンスを持つ兄弟姉妹となってください。では1分間自分の口で祈ってください。総学者どうぞお願いいたします。めいめい自分の口で今日の御言葉を置いてみましょう。天のお父様、感謝いたします。尊きイエスキリストの十字架の血をもって私たちを買い取ってくださり感謝いたします。もう私たちは神様のものです。御心を行うために私たちは生きています。そして神様の御心を集められる目的を今日教えてくださり感謝いたします。第一に主なる神様を礼拝いたします。学びと訓練を受けて主の御心を知り、また 神の子として成長していきます。そして私たちはこの世に出ていき、イエス様関係を作り福音を伝えます。このことを今日主が教えてくださり感謝します。この記事に立つ兄弟姉妹になり、このことに励む兄弟姉妹になりますように、イエス様の皆によって祝福いたします。私たちの祈りを賛美に変えて、先ほど賛美しました